それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ペテロの手紙第2に入っていきます。前回でペテロの手紙第1を終わりまして、今日はですね、ペテロの手紙第2の1章の1節から読み進めていくことになります。まあ聖書の一番後ろの方にあるね、ペテロの手紙第2、1章の1節から今日は11節までを見ていきます。それでは読んでいきますね。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。まあ、ペテロはこの第二の手紙を書き送るにあたって、まず自分のことをですね、イエス・キリストのしもべ、そして使徒であるっていう、そのように断言しているわけですね。すなわち、使徒としての権威を持ってこの手紙を書き送る。それはなぜかというと、どうもこの後読み進めていくとですね、この諸教会の間に偽教師たちが入り込んで惑わしている、偽の教えを教えている、そういったものに対して断固と正しい教えを告げるために、ペテロはですね、使徒としての権威を持ってこの手紙を書き始めるわけですね。そして、ペテロは言うわけですね、恵みと平安がますます豊かに与えられるように、それは神と私たちの主イエスを知ることによって与えられるのだ。まあ、そのことに注目して今日は見ていきます。3節。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して、たっとく大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だからこそ、あなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。まあ、このようにリストが出ていますね。まあ、聖書の中でいくつかのこういったリストが挙げられていてですね、まあ、有名なものは御霊の実のリストがありますし、今日はしかしですね、こう信仰の成長っていう面においてリストが掲げられている、これを一つ一つ見ていくことになります。しかし8節、これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点であなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのです。ですから、兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように、一層励みなさい。これらのことを行っているなら、決してつまずくことはありません。このようにして、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。まあ、十節にですね、こう、兄弟たち、自分たちの飯と選びを確かなものとしなさいというふうにありますね。まあ、私たちはよく信仰の確信っていう、そういった表現を使って、ね、あなた、信仰の確信がありますか？救われているという確信がありますか？っていうことをよくお尋ねするわけですね。そして、ある方々はですね、確信がない。ねえ、私は信じてるとは思っているんだけども、果たして救われているんだろうか。ねえ、果たして私は天国に行けるんだろうか。そういったことで悩んでおられる、そういった方々が多くおられることを私は知っています。ねえ、なぜ確信が持てないんでしょうか。なぜ信仰の確信が持てないんでしょうか。なぜならば、ペテロは、こう、指摘するわけですね。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるならば、 イエス・キリストをもっと知ることになりますよ。神様をもっと知ることになって、そして救いの確信、それが確かなものとなっていきますよ。ですから、こういったものはあなた方がそれを備えなさいっていうふうに、そのリストなわけですね。今日はそういうわけで、このリストを見ていきたいんですけども、それはひとえに私たちが神と主イエス・キリストをさらによく知るためのものであるということですね。そしてペテロは指摘するわけですね。私たちがですね、神と主イエスを知ることによって、恵みと平安が私たちにますます豊かに与えられるのだ。まあ、どうでしょうか。皆さんもですね、私は恵まれたいということを皆さん思ってられるでしょう。ね、私は平安が欲しいということを思っているでしょう。ね、なんと私はこんな惨めで恵まれていないんだろうかということをおっしゃる方々多いと思います。で、そしてですね、恐れにとらわれて心配で、どうさしてこれからどうなっていくのか、そういったことの恐れ、恐怖、そういったものにとらわれていて、平安が欲しい。ね、心の平安が欲しいということを多くの方々が願っておられることでしょう。しかしそれは私たちが神様とイエス様とを知れば知るほど豊かにその恵みが、豊かにその平安が与えられるのだ。ね、そのことをペテロは教えているわけですね。そのためにあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。そういったものが皆さんに備わって、ますます豊かになるならば、ますます私たちはイエス・キリストを知るという点において、本当にこう役に立たないものに、身を結ばないものになることはありません。ねえ、ですから私たちはこのようなものを身に備えるならば、ますます私たちは神を知り、主イエス・キリストを知ることになる。そのために私たちが備えなければならないこと、ね、これは信仰の成長ということをも表しているのわけですけれども、それは信仰、そして信仰には徳を加える、徳には知識を加える、知識には自制を加える、自制には忍耐、忍耐には経験、経験には兄弟愛、兄弟愛に愛を加えていく。そうすれば私たちはますます主に近いもの、神に近いものとなって、主を知ることになっていくっていうことですね。さあ、どうでしょうか？その始まりというのはもちろん信仰ですよ。ね、信仰なくして、こう、神様が与えてくださるそのようなものを備えることはできないですからね。まず私たちに必要なことは、創造主なる神とイエスの十字架を信じるっていう、それが私たちの出発点であるわけですよね。さあ、どうでしょうか？皆さんは唯一誠の神、創造主なる神だけが誠の神であるということを信じておられるでしょうか？そして、主イエス・キリストはあなたの罪の身代わりとなるためにこのように人間として来てくださって、そしてあなたの罪の罰を受けるために十字架に死なれた、そのことを皆さんは信じておられるでしょうか？それは信仰の決心というのは、こう決意なわけですよね。自分がそのことに身を委ねるっていうそのこと。ね、神様を信じる、イエス様を信じるっていうことは自分自身を委ねるっていうことですね。何か分かったら、理解できたら信じます。そういう人は多いです。そして、その多くの人は、ね、理解できないので信じられませんっていうことを言われるわけですよね。しかし、それは、こう、もしも、こういうことが分かったら、もうちょっと分かったら信じますっていう、そういった人は決して信じることはできないでしょう。なぜならば、信仰っていうのは、ね、私たちが想像を超えた、理解を超えた、この誠の神様に自分自身を委ねるっていう決心であるわけですね。そして私たちがイエス様を見上げるならば、十字架を見上げるならば、ね、なぜかはわからない。しかしですね、私たちの罪が許されるということを聖書は宣言するわけです。イエス様は言われましたね。これは有名なヨハネの福音書の3章の14節、15節ですけども、まあ、いつも申し上げていますけども、 イエス様は言われましたね。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。モーセが荒野で蛇をあげたように、ね、すなわち、イスラエルの民が、こう、荒野の放浪の中でですね、神様に不平をこぼして、そういった中で、なんとですね、毒蛇が出現するような、そういった地域で、蛇に噛まれて死ぬ人が出てきた。ね、それに対してどうか助けてくださいというふうに神様にお願いしたところ、モーセに対して、あなたは、こう、模型、蛇の模型を作りなさい。青銅の蛇を作りなさい。それを旗竿の上に上げなさい。もしも人が蛇に噛まれて、しかしその蛇を見上げるならば死なないというふうに言われたわけですね。それは非科学的なことです。なぜ、ね、こう、模型の、こう、竿の上に立てられている、上げられているその蛇を見れば、なぜ死なないのか。そんなことは理解できない。ねえ、それで見なかった人は死んでいったわけです。しかし、信仰を持って、神様を信じて、そして委ねて見上げたものは、ね、死ななかったということ。それはイエス・キリストの十字架を示すものだったということをイエス様ご自身が表しておられるわけですね。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければならない。そしてそれを信じるならば、ね、人の子にあって、イエス様にあって私たちは永遠の命を持つのだ。ね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そのためにイエス様は、神の一人子はこの地上に来てくださって十字架にかかってくださった。皆さんはその十字架を見上げ、本当に自分自身を委ねるその信仰を固く持っておられるでしょうか。それは皆さんの決断ですよね。しかしそれもまた神様の聖霊が皆さんの心を促してくださるわけなんですけれども、どうでしょうか。皆さんの中でまだその決心をされておられない方がおられたら、今十字架のイエス様を見上げて信じ受け入れることをお勧めするわけですけども、それが出発点ですね。そして信仰には徳を加えなさいというわけですね。徳っていうのは、まああまり日本語で最近使わない、そういったことです、言葉かもしれないですね。あの人は徳が高い人だな、あんまそういった表現最近は使わないかもしれないですけれども、しかしその人の品性、道徳的に優れていることを表しますよね。人徳なんていうことも言ったりしますけれども、まあ英語ですとですね、モラルエクセレンスなんていうふうに言って、道徳的に非常に高い基準を持っている、そういった人物っていうことになるわけですよね。まあ皆さんどうでしょうか。信仰を持ってイエス様によって本当に心変えられて、でその日から本当にこう別人のように生まれ変わったっていう、そういった人を私は知っていますよ。ね、こう、誰かっていうと、何度か明かしさせておりますけれども、ね、私の友人で、また宣教師の仲間であった、ケニー・ガンというシンガポール出身の宣教師ですね。もう手に召されているんですけれども、しかし彼の証はですね、なんと彼は、こう、ヤクザの父親で、そして賭博師の、こう、母親の間に生まれて、そしてもうネグレクト、全くこう、構ってもらえずに育った中でですね、もう近所の住民がですね、みんなこう、山役の売人だったりするっていうんですよ。まあそういった中でですね、本当にこう、荒れた生活で成長していく中で、もう小学生の頃からもうタバコを吸うわ、酒は飲むわ、麻薬をしてですね、もうアル中、麻薬中毒っていう、そんな中でもう逮捕されたり、精神病院に入れられたりっていう、そういった荒れた生活をしている中で、彼はですね、これじゃダメだっていうことで、しかし、ね、こう、サジェスションされたのはですね、お前はクリスチャンのところに行け。ね、クリスチャンのところに行け。ね、彼はですね、クリスチャンなんかは偽善者だから、あんなところには行きたくないっていうふうに言ったんですけども、しかし他にどこにも行くところがなくて、そういうわけで、あるクリスチャンの施設に、その牧師は言ったそうですね、こう、人間にはお前は救えない。ただお前はイエス・キリストを信じなければとても救われることはできない、変えることはできないというふうに言われてですね、まあ、彼はとんでもない、そんなことが信じられるか。しかし もう他に行くところはない。じゃあ一週間だけ試そうということで、じゃあ一週間試してみようということを知ったそうですね。そうすると、その牧師がですね、彼に対して、ね、イエス・キリストは、神様はあなたを愛して、誰よりも愛して、あなたが永遠の滅びに行くことがないように、一人子であるイエス様をこの世に使わして、イエス様はあなたを愛して、あなたの代わりに十字架でその罪を負って死んだんですよ。その福音を聞かされたわけです。彼はですね、父親からの愛、母親からの愛なんて一つもなくて、そしてですね、こう信用していた仲間に裏切られて、誰も信じられない、誰の愛も受けてこなかった。そんな彼が神様の愛を知った時に、本当に泣きじゃくれて、その場でイエス様を受け入れた。その日に彼は変えられたっていうことですよね。その日に彼は、もう麻薬は必要ない。もうアルコールは必要ない。今まで口を開けば出てきた悪口が全く出てこない。本当に変えられて、周りもびっくりして、まあもちろん私たちはそういった証を聞くときにですね、自分自身を見て、私は信じていないのかな、みたいな、そういったことがあるかもしれません。しかしですね、こう、私たちは、もちろん神様が働かれるときに私たちの人生が変えられる。しかし私たちの側もね、神様に委ねて自分が変えられていくっていうそのことをしなければいけないわけですね。じゃあ私たちはどのようにして変えられるでしょうか？どのようにして徳を加えていくことができるでしょうか？パウロはこのように、進めています。これはですね、ピリピ人への手紙の4章の8節。ピリピ人への手紙の4章の8節で、私たちが徳を自分のものとするためには何をすればいいかということを進めていますね。兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや賞賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。ね、私たちが心を止めるならば、ね、私たちはそれに影響されていくわけですね。で、良い影響を受ければ、良い方向へと神様は私たちを助けてくださって変えていく。しかし私たちが触れる影響というものが全て悪いものであったらどうでしょうか？どうですか？皆さんの毎日の生活の中で目にするもの、読むもの、ね、そして時間を過ごすものっていうものが、ちょっと自分自身で吟味してみてください。それは徳を高めることになるのか、あるいは私たちを不道徳へと導いてしまうような、そんなものになっていないかということですね。私たちの触れるべきもの、それは真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、そういったことを私たちは意識的に選択して、そういったものにこそ目を留めて、自分自身を研鑽していく。そういった時にもちろん神様の力に、聖霊の力に身を委ねてですけれども、で私たちはそのように徳を高めていく。それは信仰生活においてとても必要なことです。そして知識を加えていく。これも大切ですね。どうでしょうか？私たちはじゃあ、ね、イエス様を信じました。ね、そして、ああ、罪からも清められて、もう心を入れ直して歩んでいきますっていう時に、しかし、じゃあ、どのように神様の御心を求めていけばいいのか、それは御言葉ですよね。聖書ですよね。聖書の知識を私たちは蓄える必要があります。まず、聖書をすべて読んでいくっていう、そこから始まっていくわけですけれども、ね、私たちはどうでしょうか？神様の御言葉なしに信仰だけ持って、しかし自分の判断で様々なことをしていくならば、ね、どんどん間違ったことをしていくでしょう。ね、律法を知らなければ、神様の御言葉を知らなければ、神の御心を知り得ない。そして何が罪であるかということを知り得ない。まあ何度も話をしている。例え話じゃなくて実話なんですけれども、ね、ある牧師が、戦後間もなくなんですけれども、ね、新婚さんで、そして子供が生まれて、立て続けに妊娠して、しかし、流産とかそういった母体の負荷があるっていうことで、ね、こう、お医者さんがですね、二人目のこの妊娠の時に、人工中絶を進めたそうなんですね。人工中絶を進めた。で、その時彼はですね、そのことが何であるか、どういう意味を持っているのかということをよく知らずに、ね、お医者さんの言われることだからっていうふうに同意して、そして、なんと、その子供を中絶して殺してしまったということなんですね。しかし、その後ですよ。 やがて彼も様々なことを学んでいく中で、それが殺人であるというとんでもない罪であるということを知ったわけなんですね。その知識がなかったわけなんですね。しかしその知識を持ったその時に、本当にこう悔いても悔いきれない。もうなんてことをしてしまったんだ。ね、もちろんそのような罪というものをイエス様のもとに持っていくならば、ね、罪が許されて、そしてその後も彼はですね、牧師として本当に活躍をされたわけなんですけども、しかし、もしもですね、私たちがその知識を持っていたならば、ですから私たちは御言葉を学ぶということはとても大切です。そして御言葉を学ぶと同時に、様々なこう学習をするっていうのは、どうですか？皆さんが日頃聖書を読んでいく中で様々なカタカナが出てきますよね。地名が出てきたり、人名が出てきたり、それには歴史的な背景があるわけですよね。そのような歴史的な背景も学んでいくっていう。なんかそうするとですね、なんか勉強嫌だな、そんな勉強なんかしたくないなって思うかもしれませんけども、しかしですね、それは楽しみなんですよ。ね、神様を知って、ていくっていうことの楽しみなんですね。ワクワクするような、そして神様のことを発見していく、そういった学びになるわけなんですね。もちろんそれはですよ、誰も極めることはできませんね。中にはですね、こう1年2年聖書をちょっと読んでみたけども、まだ全然理解できないって言って、こう残念になってがっかりするような方もおられるかも。しかしですね、それは間違いですよ。一歩一歩、だんだんだんだんですよね。それは一生の歩みであって、一生の楽しみなんですね。で、このレベルに達したらもう合格、その後はもう学ばなくていいですよっていう、そんなものではないですよね。一生学んでいく、そして一生発見していく、その楽しみであるわけですよね。誰もそれを極めることはできません。ね、こう2000年経った今も聖書っていうのは本当に奥深く、ね、神様の御心っていうのは本当に多様であって、その人その人に同じ御言葉が違う局面で与えられ、違う方にイエス様によってまた聖霊によって導かれていくということですよね。ですから本当にその御言葉を学び、それにまつわる様々なことを学ぶということ、まあ私にとってはですね、こういった聖書の学びという時に、聖書本文はもちろんなんですけれども、聖書の様々な歴史的な背景、あるいは地理的な考古学的な背景というもの、本当にそれは私にとっての一つの興味の、関心のある分野で持って、ですからね、聖書の遺跡を訪ねるシリーズなんて、そういった YouTube なんかもしているわけなんですけども、それは一生かかって、そして楽しみながら、まあ私にとってはですね、ある方々にとってはそれは、様々な神学的なことかもしれません。ね、ある人にとってはまた別の分野において、しかしそれはですね、私たちが本当に神様を知り、イエス様を知っていく、そういった旅であるわけですね。一生の楽しみなんですね。しかし注意しないといけないのは、知識っていうのは人を高ぶらせます。ね、こう、俺はこんなことも知ってるんだ。お前こんなことも知らないのか。そのようにですね、人は知識を得て高ぶってしまう傾向がある。パウロはそれを戒めて、コリント人への手紙の第一の8章でこう言っています。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。ね、自分が知っていると思ったら、まだまだ知らないということを知らなければならないということですね。そして知識は人を高ぶらせる。しかし愛は人を育てます。なぜ私たちは知識を得ようとするんですか？それは私たちのその知識を持って、愛を持って人を育てるために知識を持つわけですよね。まあ皆さんね、こう、皆さん一人一人が誰かを教えるような模範となるべきような立場の人たちです。それは誰であっても、子供であっても、兄弟間にあって、ね、年上の、子供っていうのは、みんなをこう育てる教育係ですよね。そしてもちろん親はそうですし、また教会の一人一人がですね、自分がその知識を持って本当に神様の愛を伝えていくために、私たちはそのように知識を蓄えていく。それは何よりも神様をよく知り、イエス様をよく知って、そのイエス様、神様を人々に紹介するための知識であるということを忘れては ならないわけですね。そして知識には自制を。ね、自制。それは御言葉の知識を実行し、自分を制していく、コントロールしていく。それが自制ですよね。ね、御言葉に対して、こう、自分が欲望が抑えられずに、こう、暴走していく。それはセルフコントロールがない状態ですよね。私たちは本当にそのように自分を制しなければならない。セルフコントロール。そして、忍耐を養わなければならないですね。これは神に従い、神により頼む、その信仰ゆえに、そこに踏みとどまる忍耐ということを表しています。ね、私たちは本当にですね、こう自分の気分でもって何かを始めてすぐにやめてしまってっていう忍耐のないもの。しかし神様の働きというのはどうですか？私たちが本当に召されて何かをしていくという時に、様々な困難にもかかわらず、しかしそれをやり遂げていく、それが忍耐ですよね。その力を神様はくださいますし、また私たちもその忍耐を養っていかなければならないわけですね。そして、経験っていう言葉がありますね。Godliness。まあ、日本語でどう訳すんですかね。経験っていうのは、神を敬い、第一とする、そのような態度と行いということになるわけですね。経験な人っていうのはどういった人でしょうかね。神様を第一にする人ですよね。そして、礼拝を第一にする、そのような人ですよね。本当に祈りを大切にして、神様と真剣に向き合うっていう、そのような経験さっていうこと。とても大切ですね。私たちはどうでしょうか。神の前にそのように経験に、ね、こう神様の前に立っているでしょうか。まあ、ある時面白いことがあり、面白いことってあれですけども、この経験さっていうこと。まあ、皆さんの中にもですね、自分の信仰心っていうことで、ね、私のあるべきそういった信仰の姿っていうことをお持ちでしょうけれども、ね、ある時にですね、もう50年近く前の話なんですけども、内灘聖書教会で、ね、こう人々が集まってですね、お祈りするっていう、その時に、もちろん横山先生が中心に牧会しておられた、その当時ですけれども、ね、レナード宣教師がその時におられたそうです。そして、レナード宣教師もその祈り会の中でですね、一緒にみんなと祈る中で、ね、椅子に座って、そしてですね、まあ、鶴岡の、あの、街道の、での話なんでしょうけれども、そうするとですね、レナード先生が、みんなと一緒にお祈りするときにですね、足を組んでお祈りしたって言うんですよ。はぁ？何のこと言ってるの？あの、椅子に座って足を組んでですよ。で、そしてこう普通にお祈りしたのを見て、ある方々がつまずいたそうです。なぜかというと、神様にお祈りをするのに、なんと不謹慎な足を組んでお祈りするなんてっていうことで、つまずいた方がおられるという話を聞いたときに私は思わず微笑んでしまいましたけれども、ね、こう、まあ今の時代にそんなことは問題にもならないかもしれませんけど、まあ当時はですね、本当にこう、かしこまってですね、正座をして、そしてお祈りをするっていう、もちろん今もそうですよ。ね、こう皆さんもこう祈りをするときにですね、神様の前に出るわけですから、本当にかしこまって、そしてこう膝を正して、そしてお祈りするっていうのは当然なんですけれども、しかしまあ、アメリカ人宣教師のレナード宣教師にとって、こうね、椅子に座って足を組むなんていうのは当たり前っていうか、あれでもって、そういった意識はなかったわけなんでしょうけども、しかしですね、こう、そういったことを指摘された、その内灘の、当時の方の経験さということは素晴らしいことです。ね、神様の前にお祈りするというのは、そのように本当に膝を正して、ね、こう真剣に祈るんだということは、それは素晴らしい信仰です。私は絶賛しますよ。そしてそのような経験さということを皆さんにお勧めします。しかし、同時に周りを見渡して、まあ、お祈りの時に周りを見渡していたというのも問題なんですけども。しかし、周りを見渡して、あの人がこんなんじゃないのはどういうことだ、ダメだっていうのはダメですね。ね、私たちの経験さっていうのは、私たちと神様とに向かい合っての経験さであって、それは人に押し付けるものであってはならないですよね。本当に私たちは注意しなければ、そのような自分の価値観というもの、そして自分と神様との関係というもの、そういったものを人に押し付けようとする。それはダメですね。一人一人が神様に向き合う中で成長させられていく、気づかされていく、まあそういった中でですね、やがてそういった方々も、 別にお祈りするときに足組んでても問題ないんだなということは思われたとは思うんですけれども、何を言ってるんでしょうかね。敬虔、ね、神を敬い第一とするそのような態度と行いということを培っていく。そして兄弟愛をそれに加えるということですね。主にある同じ一つのキリストの体なる器官であるこの教会において、一人一人がお互いを尊び、愛し合い、支え合うというのは当然のことですね。これは信仰者のあるべき姿であるわけです。しかし、このような愛というのは、兄弟愛にとどまってはいけないわけですね。目指すものはアガペの愛。で、博愛、神様の愛ですよ。すなわち、兄弟姉妹が仲良くやっている、それ以上に、周りのこの世の人々を愛していく、神の愛を身につけるということ。それは自分の力ではとてもできないことでしょうけれども、しかし、信仰の目指すところ、ね、信仰の目指すところというのは実はこの愛なんですよということを、まあ、パウロの、言葉が、こういった言葉がありますね。これはテモテへの手紙第1の1章5節なんですけども、ね、テモテへの手紙の第1章5節でパウロはですね、テモテにこのように命令しているんですね。まあ、このテモテへの手紙第1の手紙の背景というのは、こうエペソの教会でちょっと問題が起こっていたので、テモテを使わして、そしてエペソの教会の人たちを指導するという、そういった文脈で書かれた手紙であるわけでしょうけれども、そしてパウロはテモテに命令する中でこのように言っているんですね。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ね、この命令が目指す目標っていうのは愛なんですよ。ね、教会の人々を指導していく、彼らが成長していく、その結果生まれてくるべきものは愛なんですよ。ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも確信を持って主張している事柄についても理解していません。知識を誇ってしまって、知識でもって高ぶってしまって、お互いに議論をして争っているっていう、そんな状態にある。そういったエペソの教会を指導するためにテモテは使わされて、そして彼らが愛の人に変えられるように、それがこの命令の目標なんですよ、そのように教えているわけですね。ですから、私たちの信仰生活、その成長っていうのは、信仰から始まり、そして、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、そして、愛を加えていくならば、ね、私たちは、神を、そして、主イエスをより深く知ることになるんですよ。イエス様はですね、こうとても大切な戒めとして二つのことを挙げられましたね。それは何かというと、第一の戒め、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。ね、主を知り、主を信じ、主を愛するっていうその信仰から始まって、そして何が次の目当てかというと、第二の戒め。それは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいっていう、そういった命令でした。すなわち、神様を愛し、神様に仕えるその信仰というのは成長していくならば、隣人を愛するそのような愛へと成長していくのだ、そのことを指摘しているわけですね。まあ、私がそのようなことを思うときにですね、今年は本当に感慨深いそういった年であるわけですよね。すなわち元旦礼拝1月1日に起こった大地震によって、本当に能登において壊滅的なそういった被害が起こり、そしてそこから能登ヘルプの働きが始まっていった、ね、私たちの教会もですね、多くの方々が本当にこう労してくださってですね、今もまだね、復興への道が続いているわけなんですけども、そういった中で9月の豪雨災害ということで、本当にまた多くのボランティアが全国から駆けつけてくださって、そして泥出しとかいろんなことをして、今もしているわけなんですけども、そのことを思い起こすときにですね、まあ先週の時点で実は全国の教会から多くのボランティアの方々が集まってくださって、そして先週の段階で延べ4800名に達したっていうことを報告を受けています。ね、延べ4800名の方々が、クリスチャンたちが、ね、このような働きっていうのは本当に愛の働きですよ。 一般の方々を、被災した能登の方々を助けよう、なんとか神様の愛を持って手を差し伸べよう、そういった心を持ってその愛に満たされた、そのような方々が、そのような本当に信仰が成熟して、そして愛に満たされた、そういった方々が来てくださって、まだですね、こうあと12月の14日までボランティア募集していて、まだ続くわけなんですけれどもね、そういったことを見るときにですね、なんと麗しいね、私たちのあるべき姿ですよね。私たちはどうでしょうか。そのように神様の愛を持って、アガペの愛を自分の愛として、周りの方々に、また見知らぬ方々に手を差し伸べている、そのような信仰が成長させられているでしょうか。そのために必要なのは、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、そして経験を、兄弟愛、そして愛とつながっていく、このようなものというのは、実は自分の努力でできることではありません。自分の力で成し遂げることができることではありません。ね、自分の力で神様を信じることすらできないんですよ。それはなぜかというと、聖書にはありますね。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。そのように書いてあるんですね。聖霊によらなければ、私たちは信仰を告白することもできないんだ。聖霊が働きかけてくださって、私たちがその心を委ねるならば、ね、私たちは本当に信仰を持つことができるということですね。そして信仰によるのでなければ、聖霊によるのでなければ、神の霊が働いてくださらなければ、ね、私たちの心は変えられません。自分で自分の心は変えられません。そして聖霊は御言葉を私たちに教えてくださいます。で、聖霊が御言葉に光を照らして、御言葉の真意を教えてください。それは聖霊の働き。そして聖霊の助けによって、私たちは自制することができる、自分をコントロールすることができる。それは自分の力ではありません。で、自分の力は罪の性質しかないですからね、こう罪の誘惑を前に、それをこう掴もうとするわけですね。そういった時に聖霊の悟しがなければ、ね、神様の聖子がなければ、ね、私たちは罪へと走っていくでしょう。そして聖霊によらなければ、聖霊の臨在があるので、助けがあるので、私たちはそこに踏みとどまることができる。ね、聖霊が共にいてくださって助けてくださるから。そして聖霊の臨在の前に、神の臨在の前に、私たちは本当に膝をかがめて、敬虔さですよね。神を恐れ、神を礼拝する。そして聖霊の宮である教会、その教会の一人一人である兄弟姉妹を愛する、愛が育まれるのもまた聖霊によるわけですね。そして聖霊の力は、私たちをして、神が愛するこの世界を愛する、その愛をも導いてくださるわけですね。さあ、これらのことを行っているなら、決してつまずくことはありません。これらのことにおいて成長していくならば、信仰の確信を持つことができます。このようにして、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。ね、私たちがこのように主イエスを知り、神様を知れば知るほど、御国の現実というものが目に入ってくることでしょうね。私たちはすでに神の国に入れられている、その恵みの中にあるんだ。今、実は、このペテロの手紙、第二を書いているペテロ自身はですね、もう間もなく殉教していくことを覚悟しています。もう間もなく殺されていくということを覚悟しています。それは彼自身が一章の14節で告白していることですね。私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。間もなくこの肉体が滅んでいく、殺されていくことを知っています。そのような中にあって、イエス・キリストの永遠の御国に入る恵みが豊かに与えられていることを喜んでいるわけですね。皆さんはどうでしょうか。そのようにイエス様を知れば知るほど、神様を知れば知るほど、この御国の恵みというものが自分のものになってくる。で、そのことに気づいていくということを言っていいでしょうけれどもね。その恵みの中にすでにあるんだということが分かっていく。そしてですね、平安ということ。この平安というものも聖霊が下なさる平安です。イエス様がこのように言われました。これはヨハネの福音書の14章の26節でもって、 って十字架にかかられる前の晩に弟子たちに教えている場面ですね。ヨハネの福音書14章の26節から、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。まあ、ここに聖霊が私たちを教えてくださることも示されていますけれども、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。そのように言われたんですよ。ね、私はあなた方に平安を残していきますよ。それは何かというと、イエス様がこの後ですね、お使わしになる聖霊のことを言っておられますね。聖霊の臨在こそが平安なのであるということ。で、私たちに聖霊が与えられている。それは一体どういうことでしょうか？まあ皆さん、この平安、安心するっていう時に、小さな子供にとって、何か怖いことがあったときどうしますか？もうそれは親の腕の中に飛び込んでいくわけですよね。もうちっちゃい頃はですね、まあある程度年取ってくるとそんなことない。違う。でもちっちゃい頃はですよ、お父さんにこうしがみついていれば安心。何が起こっても安心。で、何か怖いことがあったら、もうお父さんのところに走っていって、こう胸に抱かれるわけですね。そうするともう安心してられる。前周りがどうなっていようと、ね、それはお母さんの中に抱かれるならば、お母さんの腕の中に抱かれるならば、もう安心して、もう外が嵐であって、もう何が起こっていようとも、ね、私たちにとって神様、聖霊っていうのは、平安そのものなんです。なぜかというと、聖霊の臨在。そのことを私たちが分かれば分かるほど、知れば知るほど、私たちは本当に神様の中に、腕の中に抱かれているんだ。その平安で満たされていくわけですよね。それはいかなる状況にあっても、たとえそれが肉体の死っていう私たち一人一人が絶対に迎えなければならない悲劇的なモーメントがありますよね。やがて肉体が死んでいくっていう、その時にあっても恐怖におののき、そしてですね、もう痛みに苦しむその中でも、私たちにとっては聖霊の臨在、神様の臨在、イエス様が横にいてくださっているっていうこと、それが平安そのものであるということを、私たちは神を知り、イエス様を知れば知るほど、そのことを分かっていくわけなんですね。皆さんはどうでしょうか？そのような平安に守られているでしょうか？それは私たちが聖霊の働きによって、ね、信仰を持ち、徳を加え、そして知識、知性、忍耐、経験、兄弟愛、そして愛というその信仰の成長を遂げていくならば、ね、神様はますます身近なものとなっていく。ね、皆さんの本当に信仰生活がそのような成長を遂げていくことができるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、主イエス・キリストを死ぬことによって、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますようにと。どうか私たちは日々の歩みにおいて、恵みに満ちて、また平安に満ちて、それはすでにあなたが私たちに用意してくださっていることであって、私たちはそれに対して目をつむっているだけであって、気づかないだけであって、しかし私たちが本当に御言葉によって教えられ、また聖霊によって変えられていくときに、そのことがはっきりと見えていく、どうかそのような信仰の成長を一人一人がここにいるお方が遂げていくことができますように、あなたがどうかその力を示してください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。